最初に旧約聖書からイザヤ書9章の1節から6節まで、修法には1074ページと書いてありますが、1073ページの最後の行からです。イザヤ書9章の1節以下。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追う首輝き、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの日のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今も、そして常しえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。新約聖書からエフェソの信徒への手紙第2章、新約聖書の354ページです。エフェソの信徒への手紙第2章11節から22節まで。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。祈ります。父、子、聖霊なる全能の主、歴史を支配したもう生ける誠の神様、あなたの日に私たちを呼び集めてくださった恵みを深く感謝いたします。どうか今日も 私たちにあなたの命の御言葉を与えて祝福してくださいますようにお願いいたします。栄光がいよいよ限りなくあなたに帰されてありますように。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特にお体に弱りを覚えておられる鈴木栄さん、入院中の野口昇さん、退院されてリハビリに励んでおられる鈴木亮平さんと看病にあたる恵美子夫人、その他体調の優れない方々にどうか日々新たな力を与えて支えてくださいますように。先週、愛する家族を失って悲しみの中にいる人々がおられます。どうか上よりの慰めを与えてくださいますように。人生の悩みを持つ共にはあなたの光による解決を、旅にある共には旅路の平安を、この国に帰留する外国の人と外国に滞在中の私たちの友にはあなたの守りを豊かに与えてくださいますように。今日礼拝後の集まりをすべてあなたが祝福してくださいますように。特にイラク人のアル・アザウィ氏をお招きしてお話を聞こうとしておりますが、どうかこの企ての上にあなたの祝福がありますようにお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週も顧みてください。まもなく結婚式を迎えようとしている若き兄弟姉妹の上にあなたの守りと導きと祝福を祈ります。そしてこの町に住む市民の方々を一人お一人の上に、特に子どもたちや助けを必要とする方々の上に今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。神様、私たちは今この国の前途をもって心から憂えています。さまざまな暴力がはびこり、正義と公平が踏みにじられる中で、口先の言葉で大切な問題を覆い隠したりすり替えたりする政治がなされています。でそのために政治に対する信頼が失われました。その状況の中で近く参議院選挙が行われます。私たちは国の前途をもって本当に心配しています。神様、どうかこの国を憐れんでください。偽りやごまかしではなく、真実な言葉と事態に直面する誠実な勇気によって将来を切り開いていく、そういう人々が新たに選ばれますように、あなたの御導きを切にお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。イラクの主権移譲を控えてテロがさらに荒れ狂っています。どうかこの惨めな世界をあなたが憐れんでください。そして指導者たちに問題の本当の根っこがどこにあるかを洞察することのできる知恵をお与えくださいますように。何よりも謙虚さを お与えくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの世界を憐れみ、この世界にもついにはあなたの恵みの御業と誠の平和が実現するということを信じて生きていくことができますように、私たちを励ましてください。この礼拝をあなたご自身が最後まで親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を持って家路に着くことができますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。で、今日はこのエフェソの信徒への手紙の2章を取り上げてお話をしたいと思っています。で、パウロはここでエフェソにいる信徒の人々に向かって、あなた方は以前には肉によれば異邦人であったと言っています。エフェソに住んでいる人たちの多くはユダヤ人ではない人たちでしたから、ユダヤ人ではないけれどもキリストを信じるようになって洗礼を受けて、新しい生活に入った人たちがだいぶいたのでしょう。そういう人たちに向かって語りかけているわけですが、その異邦人っていう言葉ですけれども、これが何を意味するかっていうことは大体お分かりと思いますが、ユダヤ人以外を指します。簡単に言うとそういうことです。で、11節には割礼を受けているユダヤ人からは割礼のないものと呼ばれていたと書いてありますけれど、で、ユダヤ人はそういう言い方でそのユダヤ人でない人々、異邦人のことをちょっと低く見るような傾向がありました。また12節にはこの人たちはキリストと関わりなくイスラエルの罪民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていると、そういう言葉がありますように、どうも異邦人というものに対する見方が大変厳しかったんですね、ことにユダヤ人の間で。要するに異邦人というのは神様の祝福から遠く離れた存在であると。13節に遠く離れたという言葉がありますように、神の祝福から遠く離れた存在だと考えられていました。で、パウロ自身はこういう見方をすでに克服しています。そんな考え方はしません、しませんが、当時のユダヤ人一般の中にはこういった異邦人への見方、異邦人観とでも言いましょうか、そういうものが支配的であったと思われます。で、そのためにユダヤ人と異邦人の間には抜きがたい敵対意識が生じました。14節に敵意という隔ての壁って書いてありますけど、そういうものがユダヤ人と異邦人の間には立ちはだかっていたと、そう考えることができます。で、実際にエルサレムの神殿の中庭にはここから先は異邦人の立ち入りは禁止だと、そういうことを意味するように壁が立っていたと言われています。その壁の内側に入ることは異邦人にはできませんでした。私たちの国でも戦前、例えば朝鮮の人々や中国の人々の立ち入りを禁止する、そういう場所がありました。で、戦後は、私ぐらいの年配の方々はもう記憶がまだはっきりしていると思いますが、アメリカの占領軍によって至る所にオフリミッツという札が かけられていました。日本人は立ち入り禁止だっていうわけですね。でそういうふうに敵意という隔ての壁は私たちの世界の至るところに存在しましたし、今も存在しています。朝鮮半島では朝鮮戦争の結果、あれは1950年に始まって3年続いた戦争でした。不毛な激しい戦争でした。戦争が終わった時に南北の境界線はほぼ戦争が始まる前のところに戻ったのです。ですから何のためにああいう激しい戦争をしたのかということを私たちは考えますが、1953年にようやく停戦協定が結ばれましたけれども、それ以来今日に至るまで半世紀以上にわたって南北を隔てる無人地帯、あるいは鉄条網、そういうものが人々の自然な交流を妨げています。これも壁です。南アフリカやアメリカの南部における人種隔離政策も一種の壁でしょう。私は1977年に南アフリカを、当時まだアパルトヘイトの元にあった南アフリカを2週間にわたって訪問したことがありますが、で私は日本人ですから名誉白人と呼ばれて、白人扱いなんですね。白人用のホテルにしか泊まれない。で私は他の人たちが泊まるようなホテルに泊まりたいと言ったんですけれども、それがいけませんと言われました。で毎朝黒人の教会の牧師さんが粗末な車に乗って私を迎えに来てくれるんですが、その人は泊まっているホテルの玄関から先には入れません。で扉のところでじっと待っていました。そういうアパルトヘイト、これも壁だと思います。で最も具体的な現れはベルリンの壁でした。で東西冷戦が竹縄だった1961年に東ドイツの政府は一夜にして、本当に一晩のうちです、一夜にして総延長45キロメートルに及ぶコンクリートの頑丈な壁を築きました。まるで東ドイツと西ドイツが別の世界であるかのように。そしてそこに住む人々が互いに不具対天の和だと言いましょうか、共に天をいただかずという、そういう言葉ですけれども、不具対天の敵であるかのように壁を築いて双方の領域を遮断しました。この愚かな行いを現代に再現したのが最近イスラエル軍によってガザに作られた非常な壁です。壁というものは至るところにありましたし今もあります。ただ幸いなことにこれらの壁は今日までにあらかたなくなりました。アメリカ合衆国における人種差別はキング牧師というような人々、無数の人々の努力によってすでに60年代には少なくとも法律上は存在しなくなりました。もっとも実際は残っています。しかし法律上はそういう人種差別は退けられました。ベルリンの壁は ご存知のように1989年の11月に崩壊しました。で、今では壁を見たいと思っても博物館に行かなければ見ることができません。続いて東西の冷戦が終わりました。で、今やかつて敵対していた東西両陣営の25カ国が先月来新しいヨーロッパ連合を形成して共通の利害で結ばれています。で、あれほど強固だった南アフリカのアパルトヘイトも1993年に廃止されました。そしてそれまで27年間にわたって牢獄に閉じ込められていたネルソン・マンデラ氏が大統領に選ばれました。朝鮮半島では分断がまだ残っています。残念ながらまだ残っています。しかし、今朝のニュースでも見たんですけれども、先週南北双方がこれまで毎日国境線で行ってきた挑発的なプロパガンダの放送ですね、お互いに相手の陣営に向けてものすごく大きなスピーカーをいくつもいくつも備え付けて、そして挑発的な言葉を語りかけるということをこれまで何十年とやってきた。それを今日でやめるという決定をしました。それが先週のことです。で、私は信じています。南北の分断そのものもやがて克服されるでしょう。私はそのことを信じています。そういう時が必ず来る。で、私がそう信じる根拠は、壁が何の利益ももたらさない愚かな行いだと、愚かな、仕業だということもありますけれども、それだけではありません。先ほどのエフェソ書の中にパウロが言っておりますように、キリストは私たちの平和である。そして二つのものを一つにする。ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊した。つまりキリストは十字架によって敵意を滅ぼされた。そういう根本的な出来事がこの人類の歴史の中に起こった。そうパウロは言っています。で、そのことを信じますから、私は壁というものはいろんな形でこの、私たちの社会の中にできますけれども、それは必ずなくなると、そう信じています。で、若い頃に恩師の鈴木正久牧師がよく一つの言葉を引用されました。それはパウロのもう一つの別の言葉なんですけれども、それに私は非常に強い印象を受けて、いまだにその言葉が時に私の心の中で鳴り響いています。それはローマの信徒への手紙の14章15節の言葉でありまして、引用しますと、食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。そういう言葉です。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。で、この食べ物のことでっていうのはちょっとどういうことかなと皆さんお感じになるかもしれませんが、非常に具体的な問題でありまして、当時宗教的な立場に従ってある種の食べ物を決して口にしないという人々がいました。で、これは今日でもそういう人々いますね。ユダヤ人やイスラム教徒は豚を食べません。私の友人に一人 かつてイスラムであって、反政府運動をやったために捕らえられてしばらく獄中にいた。で、獄中で聖書を読んでキリスト教徒に改宗した人がいます。で、その人がやはりキリスト教徒になってからでも豚を食べませんでした。我々は悪友が一緒にレストランに出かけた時なんかに、もう食べてもいいんじゃないかって言って盛んにそそのかしたんですけども、いや食べない。譲りませんでした。それがやはり一つの、かつては信念に基づいて、行っていた習慣ですし、それがその生活の一つの形になってしまっているんですね。そういうことを思い出しますが、ある宗教的な立場、あるいはある主義に従って、ある種の食べ物は食べない、決して口にしない。で、そういう人がいる場合に、そんなことは迷信に過ぎないんじゃないかと言って、ちょっとその人を何て言うんでしょう、軽蔑っていうんじゃないんですが、このふざけて、その人にそういうことを言いたくなるんで、さっきの友達との一緒にいた時は、私も実は正直に言いますとそういう気持ちになっていました。ニヤニヤ笑いながら、もういいんじゃないか、いい加減でいいんじゃないかって、そんなことを言ったのを大変申し訳なく思いますが、で、パウロはそういう宗教的な立場に従って、ある種の食べ物を口にしない人々がいても、そんなことは迷信に過ぎないと言って、その人を軽蔑してはいけないと言ったのです。非常に具体的な、まあ言ってみれば小さな問題なんですけれども、そういうことについて彼は気配りを怠りませんでした。そんなこと言っちゃいけないと。その人のためにもキリストは死なれたのだ。キリストの血はその人のためにも流されたのだ。その事実にまず目を留めなさい。その時、相手がどういう考えでいようが、そのことをバカにしたり、で、自分の方がいくらか進んだ考え方を持っていると言って誇ったり、そういう生き方はできなくなる。で、このことを私は時々思い起こすんです。で、問題は非常に小さな具体的な問題ですけれども、そこから始まって私たちの生活の中にしばしば同じようなことが起こるんじゃないでしょうか。小さなことで相手を軽蔑する、そしてまあ裁くというと大げさになるかもしれませんが、そんなことは迷信に過ぎないという、それはやめなさいとパウロは言います。その人のためにもキリストは死なれたのだ。私たちの人間関係では至るところでそういうことが起こりますけれども、私と人々との間にキリストの十字架が立っている、そのことを私たちはいつでも忘れてはならないのだと思います。で、キリストが規則と戒律づくめの律法を廃棄したと15節にそう書いてありますけれども、これは細かい説明は今省きますが、そういうことと関連がある。この世の敵対関係は多くの場合に互いに融和不可能なところまでエスカレートします。そしてそれが諸々の悲劇を生み出す。しかしパウロは言います。キリストは敵意という隔ての中垣を、壁を、つまり 敵対関係を根本的に廃絶した。その人のためにもキリストは死んでくださった。で、人類の歴史は実はそのことによって支えられているんじゃないでしょうか。で、そうである以上、壁を築くというような愚かな試みは必ず潰れる。そして人類は必ず一つの家族になる。そう私たちは信じます。大江健三郎さんが昨年、中学生ぐらいの若い人々を念頭に置いて新しい人の方へという本を書きました。朝日新聞社からそれが出ています。実はこのことは昨年の、クリスマスの夜の食火礼拝の時に、ろうそくを使った礼拝ですね、あの時にちょっと引用したことがあるんですけれども、皆さんの多くはその時おられませんでしたから、そのことをもう一度話したいと思います。大江さんはこの新しい人という言葉をこのエフェソの信徒への手紙から取ったと書いています。新約聖書から私はあの考え方をいただいたのだと、彼はそう書いています。大江さんはクリスチャンじゃありません。で、キリスト教に対しては非常に深い理解と敬意を持っておられる方ですけれども、ご自身はクリスチャンではありません。その彼が、私はこの新しい人という言葉をエフェソ書から取った、そうはっきり言っています。で、彼の文章をちょっと引用いたします。以下引用ですが、私は何より難しい対立の中にある二つの間に本当の和解をもたらす人として新しい人を思い描いているのです。それも今私たちの生きている世界に和解を作り出す新しい人となることを目指して生き続ける人、さらに自分の子供やその次の世代にまで新しい人のイメージを手渡し続けて、その実現の望みを失わない人のことを私は思い描いています。彼がこのエフェソ書の新しい人という言葉から受けたことはそういうことでした。彼は新しい人というエフェソ書の言葉をそのように理解しました。そしてさらにこう書いています。キリストが新しい人となられたっていうんですが、新しい人となられたイエス・キリストがよみがえられたということを、つまり再び生きられて弟子たちに教えを広めるように励まされたということを、私は人間の歴史で何よりも大切に思っています。これは復活信仰の告白ではありませんか。クリスチャンではないこの人が聖書のメッセージをこれほど正確に受け止めているということ、そのことは私たちの胸を打ちます。同時にキリスト者でありながら新たに壁を作り出すようなことをやっている人々は、この事実の前で恥じなければならない、そう思います。祈りましょう。神様、主イエス・キリストは 敵意という隔ての壁を根本から打ち砕いてくださいました。どうか私たちが二度とそのようなものをこの世で作るようなことがありませんように、私たちを助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の392番。